お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからユダの手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はユダの手紙9節から11節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ユダの手紙を学んでいますが、9節。御使いの頭ミカエルは、モーセの体について悪魔と論じ、言い争ったとき、あえて相手を罵り、裁くようなことはせず、主があなたを戒めてくださるように、と言いました。ウェスト博士はこの箇所を次のように翻訳しています。それでも、大天使ミカエルは、モーセの体のことに関して議論して悪魔と言い争ったとき、あえて相手の尊厳を攻撃する判決をもたらすことはせず、主があなたを叱責してくださるようにと言いました。サタンは堕落した非造物であって、自他ともに認める神様の敵です。それでもミカエルはモーセの体について言い争ったときに、サタンの尊厳を攻撃するような判決をもたらすことはしませんでした。ミカエルはサタンの地位さえも尊敬したのです。初代教会の教父たちの一人であったクレメンスは、モーセの葬儀に関して取り扱っている義典から次のようなことを引用しています。ミカエルがモーセを埋葬するように委任されたとき、サタンは、自分が物質と問題の頭であるのだから、モーセの体は自分のものだと言って、地上でそれに反対しました。その時のミカエルのただ一つの返事は、主、つまり創造主があなたを叱責されるようにというものでした。サタンはまた、モーセを殺人罪で告訴しました。同時にサタンは、後にモーセが、変貌山に現れることを妨げたいと望んだとも暗示されています。ルシファーは神様の被造物であり、明らかに神様が創造された最高の被造物でした。その後彼のうちに悪が見つかりました。その悪が彼が何かを盗んだというようなことを意味しているとは思わないでください。彼の中の悪は、自分の意志を神様の御心に反逆させたという悪です。彼はプライドによって高ぶり、神様から独立したいと思いました。彼は実際、自分は神様を王位から引き下ろすことができると思ったのです。少なくとも彼は、神様の宇宙の一部はそのようにできると思いました。この世に関する限り、神様は彼がこの反抗を続けることを容認してきておられます。そして神様はその容認の中に、気高く聖なる目的を持っておられるのです。でもこの被造物は、未だに自分が神様の作られた宇宙の一部分を取って、その支配者となることができると信じているのです。私はサタンが、この地球を自分のものとして欲しがっているのだと確信していますと、マギー博士は述べています。御使いの頭ミカエルは、あえて相手を罵り、裁くようなことはせず、主があなたを戒めてくださるようにと言いました。と書かれています。ミカエルは、サタンを呪うことはしませんでした。また、長々と悪口を述べることもしませんでした。これがもし私たちであったなら、私たちはそのようにしたいと心から望んだに違いありません。 しかしミカエルはそうしませんでした。そして大天使であるミカエルは、主があなたを叱責されるようにと言っただけでした。ミカエルはそうすることもできたのに、非難の長い大演説をすることはしませんでした。なぜならミカエルは、サタンのもともとの職務、地位を尊敬していたからです。ルシファーは最高の被造物として作られたんです。これは私たちが学ぶべき大切なレッスンだと思います。とても多くの信者たちが神様に対してひれ伏すことを学んできてはいません。あなたは単なる被造物に過ぎません。神様は創造主であられます。神様がなさることに対して、あなたが何かに疑問を持つ、どんな権利があるというのでしょうか。私たちは神様が創造主であられることを認める必要があります。神様は私たちの贖い主でもあられます。そして神様は私たちを愛しておられるお方です。私たちの神様は、気高く、神聖で、高く上げられたお方です。また神様は公正で、義なる神様です。神様は間違いを犯されることは決してありません。神様のなさることはすべて正しく、そのゆえに、あなたは神様を信頼することができるのです。ではあなたは神様に対してそのように振る舞っているでしょうか。神様の権威を敬っているでしょうか。また神様のご人格を尊敬しておられるでしょうか。神様を敬わなかった人が神様の御前に立つとき、主イエス・キリストはその人に次のように言われるのです。あなたは私が命じたことを行わなかった。そして自分の好き勝手な道に行き、自分の目に正しいと思うことを行った。これが罪人であり、神様から離れた人類の姿です。ユダの手紙10節。しかしこの人たちは、自分には理解もできないことをそしり、わきまえのない動物のように、本能によって知るような事柄の中で滅びるのです。ここには、この人たちは自分にも理解もできないことをそしりと書かれていますが、そしりというギリシャ語は、ブラスフェメオという言葉で、英語の冒涜するという言葉の元になりました。つまり、廃教者は実際神様を冒涜するのです。またここには、しかしこの人たちは自分には理解もできないことをそしり、そして本能によって知ると書かれていますが、この箇所には理解という言葉と知るという言葉が明らかに違った意味で使われています。これら二つの違ったギリシャ語の言語を理解することなしには、ここでユダが何を意味しているかを正確に判断するのはできません。最初の理解すると訳されている言葉は、エイドウというギリシャ語で、目に見えないものを指している知的な理解と知識という意味があります。知識は、あなたが試験管に注ぎ込むことのできるものや、顕微鏡の下で見ることのできるものに限られてはいません。例えば、人生のより繊細なものは顕微鏡で調べたり、試験管の中に入れて実験したりすることはできないのです。素晴らしい音楽作品についてはどうでしょうか。もしあなたがそれを試験管の中に入れたり、顕微鏡の下に置いたりしていたとしたら、一体何が起こるでしょうか。音楽は音という媒体によって表現されなければならず、耳がその音を聞く必要があります。ですから私たちは音を見ることはできません。実際に音は目に見えないのです。また愛も目に見えません。愛を顕微鏡の下に置くことはできません。信仰はどうでしょうか。 信仰も顕微鏡の下に置くことはできません。私たちが頭で知っていることはたくさんあります。そして科学者たちが改めて証明をしなくても、私たちはそれらのものを知っています。また私は信仰による救いを知っています。なんなら私はそれを個人的に経験したからです。聖霊がそれを私自身の心に現実のものとしてくださったのですと、マギー博士は述べています。ここには、この人たちは自分には理解もできないことをそしりと書かれていますが、あのワシントン DC のリベラルな説教者は、自分がもはやよみがえりを信じてはいないと口にすることがとても頭の良いことだと思っていました。しかし彼の知らないことは山ほどあるのです。さて、ユダが使っているもう一つの知るという方の言葉は、エピスタマイというギリシャ語で、触れるもの、感覚の対象を理解するという意味があります。これらのものは、試験管に流し込んで実験することができます。リベラル主義の人たちが知っているものは、彼らが触ることができ、見ることができるものだけです。彼らはまるで、わきまえのない動物のようです。なぜなら結局のところ獣は、干し草のこととか、牧草のこととか、トウモロコシや自分が食べることのできるもののことだけしか知らないからです。これは彼らが本能で知っていることを指しています。例えば秋には、カモはカナダにいます。そこで快適な夏を過ごした後、彼らは突然に旅立ちます。ですからそれを見て人々は次のように言います。彼らは頭が良いね。あのカモたちは間もなく冬になり、雪が降って湖がすっかり凍ってしまうことを知っているんだ。だから彼らは旅立ってずっと南の方のメキシコや中央アメリカに行くんだよ。彼らは本当にとても頭がいいね。しかし、カモたちは頭が良いのでそのようにしているのではありません。カモたちはただ、獣の本能に従って動いているだけなのです。つまり彼らには、理解力も知識もありません。試験管の中に注ぎ込むことができるものだけを信じているので、自分たちはとても頭が良いと考えているこの世代は、かわいそうな世代です。彼らは、わきまえのない動物のように、理解できないものは何も理解しません。彼らはパウロが、神を知るという意味で使った、エピグノーシスという高い水準の知識に到達してはいないのです。パウロは、聖書は神様の御言葉であると知ることができます。イエス様がこの世の救い主であられることを知ることができるのですと断言しています。ただ物理的な物事だけを知っているこれらの人々は、自分たちは知りうる限りすべてのものを知っているのだと考え、その物理的な物事の中で自分たちを堕落させます。それがユダが私たちに示している廃教者の姿なのです。ユダの手紙11節。ああ、彼らはカインの道を行き、利益のためにバラムの迷いに陥り、コラのように背いて滅びました。ユダはすでに廃教者の三つのグループの実例を示しました。イスラエルのコラ、反抗した御使いたち、そしてソドムとゴモラの町です。今、あと三つのものが実例として挙げられますが、これらは三人の人物です。日本語訳には、アーと訳されていますが、英語訳は、彼らに災いがあるようにと訳されています。災いという言葉はギリシャ語のオウアイという言葉で、この言葉の発音自体が嘆きの声、 または非難の声を指しています。ユダは廃墟者たちに関して、彼らに災いがあるようにと言っています。ここには彼らはカインの道を行きと書かれています。カインは宗教的な人物でしたが、生まれたままの人間でした。彼は神様を信じ、宗教を信じてはいましたが、自分自身の思う通りに行動しました。彼は自分が罪人であることを否定し、血による贖いを拒否し、自分自身の方法で神様のもとに行くことができると考えました。ヘブル人への手紙11章の4節には、カインとアベルの物語が次のように語られています。ヘブル人への手紙11章の4節。信仰によってアベルは、カインよりも優れた生贄を神に捧げ、その生贄によって彼が義人であることの証明を得ました。神が彼の捧げ物を良い捧げ物だと証ししてくださったからです。彼は死にましたが、その信仰によって今もなお語っています。カインの道とは、キリストを指し示しているところの子羊を携えてくることを拒否した人間の道です。言い換えれば、カインは信仰によって神様のもとに行くことをしなかったのです。神様が人間は生贄として子羊を携えてくるべきであること、血を流すことなしには罪の許しはないこと、そして罪の代価が支払われなければならないことを語られたとき、彼は神様が命じられたことを信じませんでした。カインは、自分は神様のところに自分のやり方で行くことができると考えたのです。それは今日の廃墟者の姿です。廃墟者は自分をリベラル主義者、そして近代主義者と呼びます。でもこれは近代的でも何でもなく、エデンの園と同じように古くからあることなのです。エデンの園のすぐ外で、カインは近代主義者であり、リベラル主義者でした。彼は宗教と神様を信じてはいましたが、自分のやり方で信じていたのであって、神様の道で信じていたのではありませんでした。またここには、利益のためにバラムの迷いに陥りと書かれています。ここには、バラムの迷いが書かれています。第二ペテロの手紙2章の15節では、バラムの道と書かれており、黙示録2章の14節では、バラムの教えと書かれています。第二ペテロ2章の15節。彼らは正しい道を捨ててさまよっています。不義の報酬を愛したペオルの子、バラムの道に従ったのです。黙示録2章の14節。しかしあなたには少しばかり非難すべきことがある。あなたのうちにバラムの教えを報じている人々がいる。バラムはバラクに教えてイスラエルの人々の前につまずきの石を置き、偶像の神に捧げたものを食べさせ、また不貧困を行わせた。第二ペテロの手紙の中には、人間の土台を侵食するものが書かれています。つまりバラムは貪欲であって、その貪欲は偶像礼拝であるということです。バラムは雇われ説教者でした。彼は明らかに神様に与えられたとわかる賜物を使って、金儲けをしたいと思いました。それがバラムの道であり、彼の破滅の原因でした。人間はお金以外のものを求めることもできます。例えば、目立つ立場、人気、名声、称賛、あるいは地位を求めることもできます。人をバラムの道に入らせる様々なものがあります。ユダはこれが、廃墟者の印であると言います。黙示録の中には、バラムの教えが書かれています。また、民数記22章から25章には、 バラムがイスラエルの民に対して呪いをもたらすことができなかったことが書かれています。そこで彼はバラクに雑言を通して、会員と偶像礼拝をイスラエルの人々の家庭に持ち込むことができるように、モアブ人の女たちをイスラエルの宿営に送るように命じました。以上のことから、一つのことは確かです。創世記から黙示録まで、神様は信者と未信者の雑言に対して警告しておられます。どんな理由でも、このような結婚を多めに見ることはできません。あまりにも多くの若者たちが、このことについて警告されていないのは残念なことです。なぜなら、信者と未信者の雑婚が、とても多くの不幸を招いてきたからです。さて、ユダの手紙に書かれているバラムの迷いとは、彼が、神様は、イスラエルをその罪のために裁かなければならないはずだと思ったことでした。彼は自然の道徳の上にもう一つの道徳があるということを認めませんでした。彼は義の神様はイスラエルを呪わなければならないと思いました。彼は結局十字架の道徳を全く知らなかったのです。旧約聖書の中には、神様はご自分の権威を保ち、施行することがおできになるけれども、神様は公正であられると同時に、ご自分を信じている罪人の罪を許すことがおできになるお方であることが教えられています。バラムはイスラエルの民が神様に立ち返ったとき、神様は彼らをお許しになるのだ、ということを理解していませんでした。マギ博士はご自分の経験を次のように述べています。人間がどのように改心することができるかを理解するのは、ある人々にとっては難しい場合があります。私が銀行で働いていて、キリストに導かれ、ミニストリーのために勉強をしたいと宣言した時のことです。同僚たちは、どのようにして私がミニストリーのために勉強することなどできるのか理解できませんでした。それは、それまでの私の行いが悪かったので、彼らには、神様が私を許してくださり、私に新しい命をくださったのだ、ということが理解できなかったのです。これはバラムが抱えていたのと同じ問題でした。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は廃教者の実例というテーマで、ユダの手紙9節から11節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。